ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ニュージーランドはマスク着用義務付けを再度検討していることについてお伝えします。ニュージーランドはマスク着用の義務付けを再度検討しています。COVID-19 への警戒が高い地域がこの政策の主なターゲットです。ニュージーランドのジャシンダ・アーダン首相は6月28日月曜日にオーストラリアでの COVID-19 症例の増加が国に重大な混乱を引き起こしていると述べました。オーストラリアとニュージーランドは4月19日にトラベルバブルの懸念の適用を始めました。両国はほぼ1年半ぶりに検疫なしの旅行に合意しましたが、6月26日土曜日以降、2カ国の旅行は停止されました。これはニュージーランドでオーストラリア人観光客から COVID-19 感染者が発見されたからです。延期は3日間適用されます。アーダン首相はオーストラリアとのトランスタスマン旅行の検疫免除の方針を停止することは新しい COVID-19 症例の増加を回避するために必要であると述べました。それでは次のニュースです。オーストラリアは安全な場合にのみ国境を開放することについてお伝えします。オーストラリアのジョシュ・フライデンバーグ財務大臣は月曜日にオーストラリアは安全で医学的上限があった場合にのみ国境を開くと述べました。フライデンバーグ大臣は2021年の世代間報告書の発表イベントで講演しました。この報告書はオーストラリア政府の今後40年間の経済的及び予算的見通しを予測しています。オーストラリアは COVID-19 のパンデミックを封じ込めるために2020年3月に国境を閉鎖し、海外から帰国する国民にホテルでの14日間の隔離を義務付けています。オーストラリアはこれまでのところコロナウイルスの蔓延に対処する上で、他の多くの先進国よりもはるかに優れており、COVID-19 の感染者は3万450人以上で、死亡者は910人です。封鎖措置、厳格な社会的制限規則及び迅速な接触経路の追跡は以前は 国が感染を抑えるのに役立っていました。しかし、感染力が強いデルタ株に、オーストラリアの保健当局は警鐘を鳴らしています。それでは次のニュースです。韓国のコンサーシアムは、ロシアのスプートニクライトワクチンを製造することについてお伝えします。製薬会社ホーンズグローバル株式会社は、月曜日に韓国の会社に属するコンサーシアムが9月初旬から単回投与のスプートニクライト COVID-19 ワクチンの生産を開始する予定であると語りました。この計画は、スプートニクワクチンを販売するロシア直接投資基金または RDIF からの要請に基づいています。スプートニクライトワクチンの製造は、コンサーシアムがソーヴェリン・ウェルス・ファウンとしても機能することを意図しているスプートニク V ワクチンと並行して行われます。ホーンズ株式会社は、そのコンサーシアムが8月にスプートニク V ワクチンとライトワクチンのサンプルの生産を開始し、RDIF からの要請に柔軟に対応すると述べました。ホーンズ株式会社は現在、生産能力を増強しており、今年末までに3000万回分のワクチンを生産する予定であると語りました。それでは次のニュースです。インドネシアは再びインドに2000本の酸素ポンペを提供することについてお伝えします。インドネシアは COVID-19 のパンデミックの最中、インドへの人道的助成金のコミットメントを完了するために、再び2000ユニットの酸素ポンペを提供しました。酸素ポンペの提供は月曜日にジャカルタで受け取ったムンバイのインドネシア総領事館の声明で述べられているように、ムンバイのインドネシア総領事であるアグスペ・サプトノ・シーがナーバ・シェファ港でインド赤十字社または IRCS に引き渡しました。2000本の酸素ポンペの到着は3回目の援助であり、インドネシアが6月8日に IRCS ムンバイに提供した1400本の酸素ポンペと5月12日にニューデリーに到着した200台の酸素濃縮機に続く最後の段階です。酸素ポンペの支援は IRCS 事務総長の代表者であるデーベ・サクロタ氏が受け取り、インドのサンディ・ボカレ在韓長と複数のナファ・シェファ港湾管理当局者が出席しました。サクロタ氏は待望の支援を送り、インドを支援してくれたインドネシア政府に感謝の意を表しました。それでは次のニュースです。副大統領は麻薬と COVID-19 は共通に敵であると警告することについてお伝えします。マルファミン副大統領は麻薬と COVID-19 は人間の生活のすべてに影響を与えるため、インドネシアを含む全世界が直面する共通の敵であると述べました。これは月曜日にジャカルタの副大統領官邸から国際麻薬対策デイまたはハニー2021年のオンラインによる記念式典に出席したマルファミン副大統領が述べました。国立麻薬機関とインドネシア科学院が実施した調査の結果を元に、副大統領はインドネシアでの薬物乱用は341万9188人に達したと述べました。インドネシアにおける薬物乱用の問題も 多様であり、シンジケートネットワークによる回路を通じて薬物の密輸、新しいタイプの麻薬の流通、そして15から64歳の生産年齢の人々による乱用が含まれます。したがって副大統領はインドネシアで国立麻薬機関が麻薬と戦うためにそのパフォーマンスを継続的に努力し改善することを支援します。それでは最後のニュースです。プアン議長は国軍は宗教とサイバーの脅威に立ち向かうための力が必要であるについてお伝えします。インドネシア国会のプアン・マハラニ議長は、インドネシア国軍が様々な宗教の脅威に対処し、サイバー攻撃への対応策を含む兵士の福祉を改善するために力が必要であると評価しました。プアン議長によると、世界最大のインターネットユーザーを抱える国の一つであるインドネシアもサイバー攻撃に対して脆弱です。これは月曜日にジャカルタで行われた空軍士官牧寮学校またはセスコアウの第58期学生将校に公開講義を行った時にプアン議長によって述べられました。彼女は国軍は国の完全性と主権を守り、保護し、維持するために、地政学的戦略、人材の支援、資格のある防衛機器、施設とインフラを支えた国防システムを必要としていると述べました。彼女によると、国軍に関する2004年の法律第34号で、義務付けられている国防は、軍統国家としてのインドネシアの地理的条件を考慮して準備されています。サイバー攻撃は、軍事的及び非軍事的側面からのインドネシアの防衛に対する新たな脅威として浮上しました。サイバー防衛の開発は、将来の最小エッセンシャルフォースの開発における重要な議題です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。Thank you. ナーの皆さんコメントです。今日は12歳から17歳の子供のためのワクチン接種についてお伝えします。インドネシア共和国のジョコ・ウィドドレ大統領は12歳から17歳までの子供への予防接種はすぐに開始できると述べました。6月28日月曜日に大統領宮殿での声明の中で、食品医薬品監督庁または BPOM が12歳から17歳までの子供に安全であると宣言されたシノファックワクチンの緊急使用許可を出したことに大統領は感謝の意を表明しました。インドネシアでは18歳以上へのワクチン接種はすでに始まっていますが、インドネシア全体でではありません。保健省の公式ウェブサイトを引用すると、保健省の予防接種スポークスマンであるシティ・ナディア・タルミズィ氏は、18歳以上の人々への予防接種は一時的にジャカルタ州でのみ行われたと述べました。このプログラムは2021年6月の第2週から実行されています。ジャカルタの人々は18歳以上への予防接種の実施を大きいに歓迎しています。また、対面式の講義を計画している大学もあり、その条件は学生が1回目の予防接種を受けているということです。すでに実施された、そして実施される予定の子どものための予防接種プログラムは本当に多くの人々にとって朗報です。特に子どもたちが対面学習に行えるようになってほしいと考えている親たちにとってです。文部科学省は2021年7月から対面学習を開始する予定です。しかし一部の地域では最近感染者が増加しているため対面学習の実施を延期したと述べました。12歳から17歳までの子供への予防接種を実施するという政府の計画は社会のすべての要素の支援を受けなければなりません。また、インドネシア小児科学会によると、子供が COVID-19 に感染するリスクは大人と同じくらい大きいとのことです。一方、2020年6月24日付の COVID-19 対策タスクフォースによるレポート、子供における COVID-19 症例の全国データ更新と分析では、この年齢層の子供が感染する割合は非常に大きいです。インドネシアの感染者のうち 12.6% は子供の年齢層でした。子供のための予防接種の実施の成功は、予防接種の受ける親の肯定的な反応に大きく依存しています。インドネシアの親はすぐに予防接種に参加しなければなりません。ワクチン接種に躊躇してはいけません。接種することへの不安や恐れを取り除く必要があります。予防接種を受け、マスクの着用、石鹸で手を洗い、距離を保つこと、家にいること、そして外出を減らすという厳格な規律に従って、インドネシア国民はすべての変異株コロナウイルスより強くなりました。したがって、インドネシアはパンデミックからより早く脱出し、COVID-19 パンデミックによって引き起こされた様々なセクターのあらゆる逆境から立ち上がるでしょう。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は6月29日は国家家族の日であることから始めます。国家家族の日はインドネシアが1945年に独立を宣言した後、まだ好ましくなかった国民の状況を指しています。この状況はインドネシア国民が独立を維持するために兵役に参加することを強い、戦場に行くために多くの人々が家族から引き離されました。1949年6月22日にオランダはインドネシア国民に全主権を引き渡しました。戦争は終わり、戦士たちは家族の元へと戻り始めました。戦士が家族の元へと戻ったのはインドネシアに主権が与えられてからの1週間後に、つまり1949年6月29日と記録されています。その日は、その後1993年に全国家族の日として提案されました。次は1976年6月29日にセイシェル共和国が独立したことについてです。セイシェル共和国はインド洋に位置する群島国家です。18世紀にフランスの植民地であったセイシェル群島は、当時のフランスの財務大臣ジアン・モロウ・デ・セシェレにちなんで名付けられました。セイシェル群島はその後イギリスの植民地となり、1976年6月29日にイギリスから独立を求められました。最後は2005年6月29日にルスラン・アブドゥル・ガニシーが亡くなったことについてです。ルスラン・アブドゥル・ガニシーはインドネシアの国家指導者であり政治家です。彼は1956年から1957年まで外務大臣を務め、スカルノ大統領政権下では情報大臣も務めました。スハルト大統領の政権時代はインドネシアの国連大使であり、1978年から20年間、パンチャシラに関する大統領 諮問委員会の議長を務めました。ルスラン・アブドゥルガニ氏は2005年6月29日にジャカルタで90歳で亡くなりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Saatnya untuk memilih pilihan adalah sesuatu yang dilema. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang terindah dan terhebat. Itulah manusia, ku yakinkan hatiku ini semestinya. Percayalah pada diriku, izinkan aku menjagamu hingga saat nanti ajakan memisahkan kita. Yakinkan hatiku ini ada di tempat semestinya. Percayalah pada diriku, izinkan aku menjagamu hingga saat nanti ajakan memisahkan kita.
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。カラチのインドネシア総領事館、パキスタン商工会議所に会うことについてお伝えします。在カラチインドネシア共和国総領事館のジュン・クンチョロ・ハディニングラ総領事は6月26日パキスタン・カラチのパキスタン商工会議所連盟のミアン・ナセルヒアト・マグオ氏やそのメンバーを表敬訪問しました。この訪問はパキスタン・インドネシアビジネス・カウンシル または PIBC の新しい経営群を発足させることでもあります。6月26日のケムル .go.id で引用されているように、ジュン・クンチョロ総領事は、その発言の中で、アビッニサル・シン会長の下での PIBC 経営群の結成を修復しました。クンチョロ氏は、将来 PIBC の存在がパキスタン連邦商工会議所とともに両国間のより良い経済協力を促進できることを期待しています。一方、パキスタン連邦商工会議所のミアン・ナセル・ヒアト・マグ氏は、二国間協力の促進における PIBC の重要な役割を伝えました。パキスタン・インドネシアビジネス協議会の設立は、パキスタンの対外貿易関係において、インドネシアがいかに重要であるかを明確に証明しています。2020年から2021年のパキスタン国家銀行のデータによると、インドネシアは中国アラブ首長国連邦に次いで第3のパキスタンへの輸出国であり、総額4590億パキスタンルビー、つまり 45.4 兆ルピア、またはパキスタンの輸出入量の 5.06% に相当します。さらに、会見でジュン・クンチョロ氏とミアン・ナセル氏は、観光協力、女性、起業家、対外投資、インドネシア・パキスタン優先貿易協定の自由貿易協定への工場、インドネシアの重要商品のマーケティングの緊急性など、経済に関連するいくつかの重要な問題についても話し合いました。会見の終わりに、カラチのインドネシア総領事館、パキスタン連邦商工会議所の省庁、およびパキスタンインドネシアビジネス協議会の会長は、パンデミック後の両国の経済回復のための共同の努力として貿易、観光及び投資協力を増やすことへのコミットメントを表明しました。両国間の経済協力はインドネシア・パキスタン経済の回復に積極的に貢献します。中央統計庁によると2020年の両国の貿易総額は 25.8 億米ドルに達し2019年の 23.2 億米ドルから増加しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kamu tahu kita telah lama berjuang bersama Suka, duka, tangis, tawa Menjadi bagian cerita kita Suka. menjadi bagian cerita kita. Ada kalanya kita lelah, jangan pernah berpikir untuk
Voice of Indonesia.
Rizna minasan, pasawana Indonesia desu. Kyō wa Higashi Jawa shū no kankōchi Gili Labak o goshōkai shimasu. Gili Labak wa yaku 5 hektaru no mensekki o motsu chiisana shima de shiroi sunahama to turquoise blue no umi ni kakomarete imasu. Kono tsukushii chiisana shima wa Madura tou no nantou matawa Gili Genting kara yaku 5 mairu no tokoro ni ichi shite imasu. Gyousei jō no この島は東ジャワ州のスムナプ県のタランゴ郡のコンバン村に含まれています。この小さな島の美しさには疑いの余地がありません。ギリラバク島にはロンボク島のような白い砂浜がありますし、海中も美しくいくつかの場所でその素晴らしい景色を眺めることができます。美しいサンゴ、その周りを泳ぐ美しい魚はこの島の海中をより美しくします。この島ではシュノーケリング、ダイビングや地元のボートを3分間借りて海岸線を巡ったり、日の出や日没を眺めたりするなど、いろいろな楽しみがあります。ここではキャンプもできますが、キャンプに慣れていない方は訪問者に家を提供している住民の家に滞在することができます。ギリラバク島に行くにはスラバヤの Bungur Ashi Terminal から Sumenep まで1時間ごとに出ているバスを利用できます。ソラバヤからスムヌプまででは約4時間かかります。それからカリアンガギリラバクはボートで往復します。ギリラバク島までは約2時間ですが、天候や風の状態によって異なります。この島で利用できる施設はまだ少ないですが、公衆浴場や着替える場所、もし泊まるならキャンプ場、ダイビング機器のレンタルなどいくつかの施設があります。食べ物や飲み物を売る屋台もいくつかありますが、それほど多くはありません。ギリラバク自体の営業時間は毎日24時間なので、いつでも来ることができますが、ボートや船のスケジュールに注意する必要があります。ここでは入場料は必要ありません。リスナーの皆さん、これでパソワネの認証を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
matamu sampai mati.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、RRI海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語活用局と協力して提供しています。今回は、ブルマタシピット、日本語で、細い目についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、ブルマタシピット、日本語で、細い目というタイトルの会話を聞いてください。この会話はオフィスでケフィンさんとメラさんの間で行われます。メラさんはオフィスの従業員の一人が COVID に感染したことにショックを受けました。ケフィンさんは従業員の特徴について尋ねました。
Ha? Pak Kiko terkena COVID?
Yang mana orangnya?
Dia berkumis tebal dan bermata sipit.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Terkena COVID. Terkena COVID. 日本語で COVID に感染しました。COVID に感染しました。Yang mana? Yang mana? 日本語でどちらですか？どちらですか？ Orang. Orang. 日本語で人。人。Kumis. Kumis. 日本語で口ひげ。口ひげ。Berkumis tebal. Berkumis tebal. 日本語で濃い口ひげ。濃い口ひげ。また。また。日本語で、目。目。ブルマタシピッ。ブルマタシピッ。日本語で、細い目。細い目。パキコ terkena COVID。パキコ terkena COVID。日本語で、キコさんは COVID に感染しました。キコさんは COVID に感染しました。Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? 日本語でどちらの人ですか？どちらの人ですか？ Dia berkumis tebal dan bermata sipit. Dia berkumis tebal dan bermata sipit. 日本語で彼は濃い口ひげと細い目をしている人です。彼は濃い口ひげと細い目をしている人です。チリチリ。チリチリ。日本語で、特徴、特徴。Bagaimana ciri-ciri orang itu? Bagaimana ciri-ciri orang itu? 日本語で、その人の特徴は何ですか？その人の特徴は何ですか？ Berhidung mancung. Berhidung mancung. 日本語で、シャープな鼻。シャープな鼻。Berambut panjang. Berambut panjang. 日本語で長い髪。長い髪。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたは Dia berkumis tebal dan bermata sipit. 日本語で彼は濃い口ひげと細い目をしている人です。という表現を聞きました。この表現では、ブルコミス、日本語で、口ひげという言葉は、ブルという接音字と、コミスで構成されています。ブルマタ、日本語で、目と、同じ意味で、ブルという接音字と、マタで構成されています。ブルという接音字は、ママカイ、日本語で、切る、または、mempunyai、日本語で、 motteiru, matawa, melakukan aktivitas. Nihongo de katsudou wo suru toyu imi wo motteimasu. Berkumis, denno tetsu oji beru wa, mempunyai kumis. Nihongo de kuchihige wo motteiru, toyu imi wo motteimasu. Rei wa, dia berkumis tebal dan bermata sipit. Nihongo de kare wa, koi kuchihige to, hosoi me wo shiteiru hito desu. Hoka no rei wa, bagaimana ciri-ciri orang itu? Nihongo de, sono hito no tokuchou wa nan desu ka? Dia berkulit putih dan bertubuh tinggi. Nihongo de, kare wa, hada ga shirokute, sei ga takai hito desu. Bagaimana ciri-ciri orang itu? Nihongo de, sono hito no tokuchou wa nan desu ka? Dia berhidung mancung dan berambut panjang. Nihongo de, kare wa, hana ga shapu de, kami ga nagai desu. Listener 皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Hah? Pak Kiko terkena COVID.
Yang mana orangnya?
Dia berkumis tebal dan bermata sipit.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Harum sekuntum rindu.
Risna no minasan, kore de Nihongo Hoso o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia. Mail wa voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。